我は聖霊を信ずの2の2ということでですね、ちょっとややこしいタイトルになってるんですけれども、これはですね、使徒信条をずっと続けて見てまいりまして、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという一つ目のひとまとまり、そして二つ目にですね、我はその一人が我らの主、イエス・キリストを信ずる。イエス・キリストのところ。で、三つ目に、我は聖霊を信ずというところに、いよいよ入ってるわけですね。で、その聖霊を信ずということに関して、一回目、前々回になりますけども、聖霊とはどのようなお方なのかということをご一緒しました。では、スライドを出していただけますでしょうか。で、そのところでですね、はい、感謝します。ちょっともうちょっとお願いします。こっち移しますね。こうですね。はい。尼崎の皆さんも、御影の皆さんも、前のスライドを見ていただきながらですね、ご視聴いただければと思いますけれども、すみません。はい、これで固定していただいて、はい。で、この「我は聖霊を信ずの」のまず1回目にですね、聖霊ってどういう方なのかということを見ました。で、三位一体の神様の第三位格のお方で、その唯一の神であられる神様はけれども、単独者ではない3つのペルソナを持ってらっしゃって、で、それぞれが愛し合いながらお互いのうちに住むというような、もう私たちの理解を超えた形で三位一体で、お一人でいらっしゃる。で、その第三位格の聖霊なる神様は助け主であられ、真理の御霊であられると。いうことを見ました。次お願いします。これですね。そして次お願いします。第2回目として聖霊はどのようなことをしてくださるのか、それがこの「我は聖霊を信ずの2」になるわけですね。で、その1回目として前回、聖霊は救ってくださるということ、それから聖霊は清くしてくださるということ、そして、3番目に、聖霊は身を結ばせてくださるんだということをご一緒したわけです。で、その身を結ばせてくださるということについて、次お願いします。この御言葉ですね。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。で、最初の3つをやったわけです。御霊の実は愛である。そして、全き愛への4段階ということを教えられました。次お願いします。その4段階というのが、1つ目に、愛そのものであられる神様のこの愛をいただく、神からまず愛されるというんですね。で、第2番目に、その愛に応えて神様を愛させていただく。3番目、神様を通して兄弟姉妹を愛するようになる。で、4番目に、そこで気づくのは、兄弟姉妹方から自分を愛されているという。これが愛の4段階。けれども、その4つ目に含まれている5番目としてですね、敵をも愛するということもまた御霊によってさせていただけるんだということをご一緒したわけです。で、御霊の実の2つ目として、次お願いします。喜び、そして3つ目として平安ということについても見ました。で、今日はまず、御霊の実の続きを確認して、で、さらに、御霊がしてくださる、その他の二つのこともご一緒していきたいというわけですね。そういう意味で、次お願いします。まず、一番目として、聖霊は救ってくださるということ。二番目に、聖霊は清くしてくださるということ。三番目に、聖霊は身を結ばせてくださるということの、この途中まで言ってましたので、その続きをですね、見てみたいと思っております。ですから、今日の一つ目のポイントはもう続きということで、第3番目のポイントもこの 御霊の実の4つ目の寛容というところから入っていくということでご理解いただきたいと思います。さて、この寛容ということで、愛の章と言われるコリント人への手紙の第1の13章に、まあ、4節からですけれども、愛はほにゃららでありということがもういくつもいくつもずっと出てきますよね。で、その一番最初に出てくるのが愛は寛容であり、あの寛容ということなんですよ、ね。で、その寛容ってどこから来るのか、パウロはこう言ってますね。次お願いします。テモテへの手紙第1の1章の16節、これは第3番ですけども、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ないこうです寛容を示してくださったからです、ね。でパウロってもうクリスチャンをいや信じないっていうその程度じゃないですよ。迫害して捉えて、でパウロの名前で幾人ものクリスチャンたちが処刑されてる。でそんな人ですよ。だからそういう人を神様がこの愛してクリスチャンにしてしまう、しかも使徒の一人にしてしまうということは、絶大なそこに愛があるわけですよね。愛は寛容である。パウロはそれをこの上ない寛容を私にも示してくださったと言った、ね。でちなみに寛容という言葉を新約聖書、あ、ごめんなさい、新聖書辞典で調べてですね、こんな風になってました。次お願いします。キリスト者の寛容の根源は神ご自身であり、また御子イエスである。不当な行為態度を持つ相手に怒りを抑えて忍び、愛を持って対処することを意味する。積極的な忍耐の態度、これは愛の特質でもある。次お願いします。この品性を体得する道は、自分への神の愛を深く覚えることと、キリストの模範に従うことであるが、これは聖霊の内住によって初めて到達できることである。神の究極的支配への信頼と相手への祈りがそれを支えると言われます。で、ところでですね、次お願いします。日本語の訳のほとんどで寛容と訳されている、その言葉はけれども、実は第一一義的な意味はですね、忍耐なんですよ。ギリシャ語の辞書にも英語の訳にも忍耐、辛抱強さとか我慢強さという説明も書かれています。辛抱強くない、忍耐できない私は、御霊の実として寛容が、忍耐がはっきり書かれているということに慰めを覚えます。忍耐できるように聖霊がお働きくださるということですね。さて、次に出てくるのが親切ですね。次お願いします。御霊の実としての親切、これは実は慈愛とか誠実っていう意味の言葉です。でその次には善意ですよね。でこう善意という言葉、その反対は悪意です。ですから悪意のない純粋にこの相手の最善を心から願う、そういうあり方、そしてそれを意思する、ね。それが、ここで言われている、御霊の実としての善意。で、その次は、誠実ですよね。次お願いします。これはギリシャ語でピスティスと言いますけれども、この言葉は実にですね、新約聖書で243回に使われている。で、ガラテヤ書だけでも22回出ています。で実は、そのピスティスという言葉が出てくる22回のうちの21回、ここ以外全部は信仰って訳されています。忠実とか真実とか信仰っていう意味がある言葉なんですね。で、そのことが 御霊の実として言われている。そこからいくつかのことを教えられます。まず教えられることは、信仰っていうのを御霊が結ばせてくださる実なんだということです。で、信仰っていうと、信仰が強いとか、あ、私の信仰は弱いとか、信仰を働かせなければとか、どうしても私たちの側に主眼があるように思うかもしれません。でもそうじゃないということですね。信仰も御霊の実、御霊が来てくださって、そのことの結果として現れてくるものなんです。またこの聖句、次に出していただくガラテヤの2章の20節、ここでもこのピスティスが使われていますね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰、この信仰ですね、によるのです。ここでは信仰と訳されているわけですよね。で、神の御子に対する信仰とあります。で、実はここはですね、神の御子の信仰とか、神の御子の真実と訳すことができると指摘されています。で、実際に、この、聖書教会共同訳、新改訳、実は2017年よりも後に出た、口語訳の次の新共同訳、その次のこの訳ですけどもね。で、そこにはですね、次お願いします。こんな風に、映してください。すいません。私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた、ここですね、神の子の真実によるものです。いかがでしょうか。今私が肉において生きている命、この地上での人生、ね、それは神の御子に対する信仰によるっていうと、どこか、ね、こちら側にかかってるんだなっていう感じがします。で、もちろんそういう面もあるわけです。けども、むしろ私たちの人生は、私のようなものを愛し、十字架の死へとご自身を捧げくださった神の御子、イエス様の真実によるんです。で、イエス様の真実っていうのは、どうでしょうか。例えば、私の真実っていうと、頼りないし、変わる。あれ？あの時はあんなに真実だと思ってましたけども、違いますよねっていうことが起こってくるわけです。人間ですから。で、けれども、イエス様の真実というのは、どこまで行っても、全く真実である。で、その真実によって、私たちの人生は実は支えられているんだと、いうわけですよ。で、そういう真実を、御霊の実として私たちを結ばせていただけるんだと。私たちが聖霊に支配されればされるほど、イエス様の真実に生きることができるように私たちは変えられていく。これは希望ですね。そして次の実は、乳和ですね。次お願いします。この乳和というのは、マタイの福音書のよく私が礼拝のこの説教前にですね、申し上げるあの祈り、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいって、ね。あの次です。これが11章の29節。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。イエス様ご自身が私は柔和なんだとおっしゃった。あるいは次お願いします。マタイ21章の5節。娘シオンに言え。見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方で、ロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って、と。やがて来るメシア、イエス様のことを予言した言葉の中に、柔和な方だってことが言われている。その通りのお方としてイエス様は、歩まれた。御霊の実として、柔和なイエス様のご性質へと成長させられていく。ここにもまた大きな慰めを私は覚えます。皆さんいかがでしょうか。もう一つ、 最後、9番目ですよね。それが自制であります。次お願いします。で、英語ではセルフコントロール。自分の感情、欲などをコントロールする。抑える力ですよね。このことはメッセージの最後の方でですね、触れます。で、これら全ては私たちの努力目標ではありません。あくまでも御霊の結んでくださる実であります。で、バイブルナビにはですね、こう書かれてますね。次お願いします。御霊の実は私たちのうちにおける聖霊の自発的な働きである。御霊はキリストの性質に見出されるこれらの特性を信者たちのうちに生じさせる。これはキリストのご支配の結果生じるものである。もし自分のうちに御霊の実を成長させることを望むなら、私たちは自分の命をキリストの命につながなければならない。その結果私たちは律法の意図された目的、すなわち神と隣人を愛することを果たすことができる。あなたにとってこれらの中で聖霊に最ももたらしていただきたいものはどれだろう、ね、9つある実の中で皆さんちょっと考えていただけますか。最も聖霊にもたらしていただきたい実、あ、どれかなってね、私も思い巡らしました。で、私の場合はね、ああ主よ、もう全部ですってことで、そんなんずるいやと思われるかもしれませんけども、でもね、そうなっちゃうんですよ。いかがでしょうか。でもそれはね、ああこれもダメ、あれも結べてない、ああ自分はダメだな、いやいや、そうではなくって、主よ、あなたによって結ばさせていただきたいんです、あなたがそう願っていただけると信じます、どうぞ憐れんでください、主は感謝しますってね、そんな風に希望を持って求めていけることをご一緒に感謝したい。そうなんですよ。さあ、今聖霊が何をしてくださるかということの3番目を見たわけですね。続いて、4番目5番目次お願いします。これがですね、聖霊は伝道させてくださるということ、そして聖霊は導きを与えてくださる、この2つのことを見ていきます。で、これはですね、この二つがこう、ね、まあ、伝道させてくださるっていうことと、導いてくださるっていうことと、まあ、別々といえば別々なんですけども、非常にこう重なっている部分がありますので、二つ一遍にですね、ご一緒していきたいと思っています。で、主にペテロの姿を通して、聖霊が伝道させてくださる、また導いてくださるっていうことをご一緒していきたいと思っています。で、ペテロはですね、極めて平凡な一人の漁師でした。しかし、ガリラ湖畔で、イエス様によって召されましたよね。じゃあ次お願いします。ルカの福音書の5章の10節を口語訳で出していただいてますが、恐れることはない。今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。人間を取る漁師。つまり、伝道する者として召される。イエス様の弟子として一緒にイエス様や他の弟子たちと生活しつつ、伝道する器として訓練を受けました。愛情をたっぷり注がれました。しかしやがてイエス様がユダヤ当局に捕らえられようとするときに、恐ろしくって、イエス様の弟子としての証言、証しなどできなかった。で、それどころか、いや、あんな人は知らない、会ったこともない、誓ってもいい、もう呪いをかけて誓った、それがペテロでした。私もペテロの立場だったら間違いなくそうすると思います。つまり彼は本当に平凡で臆病な一人の人だった。しかし、そのペテロがペンテコステの日、聖霊に満たされて大勢の人々の前で実に大胆に、そのユダヤ人たち、イエス様を十字架につけたその人たちの罪をまっすぐに糾弾するようなメッセージを語った。で、ではその次の使徒の働きの2章の37節からですけれども、人々がですね、心を刺され、 ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。とあるんですよ。で、人としてのペテロができることではありませんでした。聖霊によってできた技でしたね。で、その後もこんな記録があります。使徒の働きの4章の17節からなんですけれども、しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。これはユダヤ教のその当局者たちのことですよね。でそこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。当時のユダヤの最高権力者たちからの命令です。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。ね、すっごいこと言ってます。で、続きお願いします。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。飛ばしますけども、23節。さて、釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。ね、主よ、助けてください。じゃなかったんですよ。次の話です。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。こう言った。聖霊に満たされた時の彼らの大胆さです。で、彼らが祈りを終えると、集まっていた場所は揺れ動き、一同は聖霊にさらに満たされた。で、神の言葉をさらに大胆に語り出していく。で、この後も、聖霊によってペテロをはじめ、弟子たち、人たちが、本当に伝道していった。いや、聖霊が彼らを通して伝道なさったということが、ずっと記録されているのが、この使徒の働き、聖霊の働きであります。さらに、聖霊の導きっていうことも、2箇所を通してですね、みたいなことですね。一つは、エルサレム会議と呼ばれている場面です。で、パウロとバルナバが、この、割礼を受けていない違法人たちにも福音を伝えたときに、もう、割礼を受ける前に、バーンとこう、聖霊が下った。聖霊に満たされた。で、それを見てですね、驚きつつ、それを、このエルサレムのクリスチャンたちにこう、報告するわけです。で、そうするとね、人々の間でこう、意見が分かれます。一方は、異邦人の人たちも別に割礼を着てなくっても聖霊に満たされてるんだから、別に異邦人の人たちにわざわざ律法を守るように割礼を受けるようにって教える必要はないでしょう。もちろんパウロとバルナバもそう。でも一方で、いやいや、やっぱりそのユダヤ教から改心してクリスチャンになった人たちはですね、異邦人であってもちゃんと割礼を受けなければならないでしょう。で、それはそうでしょう。で、これで、まあ、意見が割れるわけですよ。で、彼らはそこで祈りつつですね、もう大激論をした。それがエルサレム会議。で、けども、あの人がこういい、この人がこういいということでですね、で、最終的に、この、まあ、決まるわけですよ。結論が出る。で、それをですね、異邦人の方々に、まあ、手紙を書いて、まとめて送る。で、その手紙の締めくくりの部分をご一緒に見たいと思います。で、次お願いします。使徒の働きの15章の28節ですけども、聖霊と私たちは決めました、ね。聖霊と私たちは次の必要なことの他には、あなた方にそれ以上のどんな思いも負わせないことを決めました。すなわち、 偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、みだらな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。とね。特に注目したいのは、聖霊と私たちは決めました。で、彼らは自分の体験、経験、考えを持って、こうじゃないですか。いやいや違いますよ。こうですよ。とこう意見を叩きました。で、最終的に、じゃあこうですよねって結論を出した。けども、彼らは祈って聖霊の導きをそれぞれにですね、御霊はこう導いておられるに違いないと思って、けれども、それと違う方の意見もこの尊重しつつですね、柔らかな開かれた心でもって話し合って、最終的にこうだと決めたんですけど、でもそれを聖霊と私たちは決めましたと言った、そういう信仰で、つまり聖霊は彼らを導かれたんです。じゃあ私たちはどうかっていうと、私たちもそういうことやってるわけです。祈って、主よ、あなたの御心を示してください。あなたの御声を聞かせてください。で、その中で、ああでもない、こうでもないとね。で、最終的にこうしましょう。でもそれが間違ってたっていうことだってある。それをまた訂正していく。ですから、そういう意味でもう一つ、この注目したい箇所があるんですが、その次、使徒の働き16章の6節からですね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテの地方を通っていった。こうしてアジアの近くまで来たとき、ビテニアに住もうとした。が、イエスの御霊がそれを許されなかった。別に彼らは勝手なことしてるわけじゃない。祈ってこうに近いなと思ってやってんだけども、うまくいかないんですよ。あ、聖霊を止めてらっしゃるのかな。で、こっちに。で、確信を持って進んでるのに、いや、やっぱりダメだと、道が取らされる。どうしてだろうか、主よ。ね。で、続いてですね、16章の9節、次お願いします。その夜、パウロは幻を見た、一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは、直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを見せておられるのだと確信したからである。ああ、この時の旅だったのかと確信しつつ、歩み出していった。今、この、聖書日課に沿ってですね、呼ぶ記がですね、一日一章ということで開かれておりまして、でその中で、呼ぶと、このエリファズたち三人の友人とか、こう、それこそ激論してるじゃないですか、うん。で、どうしてそうなるかっていうと、彼らは天上での神様とサタンのやりとりを知らない。神様は相手それを隠してらっしゃる。神様は呼ぶを信頼して、でも、サタンがですね、いや、結局、神様、あなたが呼ぶのことを守ってるから、祝福しているから、だから呼ぶはあなたを恐れてるんですよ。あなたを愛してるんですよ。でも、その祝福を取っ払ったら、あなたを呪うに違いありません。やってみろと。つまり、神様は、たとえ呼ぶがどんなに苦しんでも、私を捨てることはしないって信頼している。で、その信頼がかかっている中で呼ぶは忍耐している。でもそれは知らされてない。神様がヨブやその友人たちにどういう時にどういうところまでを知らせるかということは神様の主権の中にあって私たち人間にはそしてヨブや友人たちには決めれない。同じように私たちもどんなに導きを求めてもそしてああこうに違いないと思ってもあれそうじゃなかったのかな主よっていうことはあるわけです。どこまで私たちはへりくだって、その時その時に主の御心を主体求めつつ、けれども、そこで柔らかな思いでもしかしたら違うかもしれない、そして違うのかなという導きを感じたら、変えていくという中で、御霊に導かれつつ歩みたいという思いを貫いていく。それが、この、ね、みんな背景も考え方も性格も違う人々が一つの共同体とされている中にあって共に話し合って御心を求めていく決意していくっていうことの大切な点です、ね、主は 伝道させてくださるし、聖霊は導いてくださる、ね、さて、でその伝道ということと導きということにまた話を戻しますが、実は今ですね、祈っていただきながら監視認定研修というのですね、そのいわゆる監視というのは、その属しておられる教会だけではなくって、よその教会に行ってもメッセージの奉仕をさせていただけるっていう、そういう資格ですけども、それを今日本イエスではですね、すでに2回そういう講座を通して幾人かの方々がそういう立場をですね持ってらっしゃいますよね。で、3回目のコースで、その中のその伝道っていうところを私は担当させていただいているんですが、その講座の中でこういうことをしていただくんですね。講談でですね、何かその特別伝道集会、それでは誰々さんに、このどのようにしてイエス様とお出会いになったのか、救いの体験談を話していただきます、皆さんこんにちはっていう、そういう場面ででの証ではなくって、普通の日常生活の会話の中で、そうなん、じゃあなんであんたクリスチャンしてんのかという、そういう場面、なんでクリスチャンなんとふと聞かれた時に、いやそれはね、皆さんこんにちはとかかしこまってではなくって、そのさりげない会話の中でイエス様のことを紹介するというか、イエス様とどんな風にして出会ったのかっていうことを語る、そういうシチュエーションを想定した準備をしましょう。だいたい5分ぐらいでそれをまとめてください。でみんなの前でそれをこう発表していただくっていうね、していただきます。で別に5分ぐらいじゃなくっても、例えばですね、いや実はクリスチャンホームに生まれたから小さい頃から教会行ってたんやけども、もう一つよくは分からへんかったんや、だけどもそのキャンプに行った時に自分が罪深い人間やなーっていうことがすごく分かって、そしてこのイエス様を信じたいと思ってこのイエス様を心にお迎えしたんや、そしたらな変わったんやというね、それはそうなのかというようなことですよ。例えばで、そういうその準備をあらかじめしているのとしてないのとではやっぱり違ってくると思います。いつそういう場面が来るかわからないじゃないですか、ね、で、なんかこうしんみりですね、この心を開いて話している中で、あ、それをそうだ、あんたクリスチャンやったかな、なんでと聞かれた時にスッとそういうことを、で、もしかしたらそのことがきっかけで、じゃあ聖書を読んでみようかな、あんたが信じているそのキリストっていうのちょっと魅力を感じるわ、ね、なんで言ってるとこ行ってみようかな、ね、というようなことが起こるかもしれない。で、というのはね、御言葉も言ってるんです。次お願いします。第一ペテロのですね、3章の15節ですけども、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、その次ですね、柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。こう言ってる。で、皆さんね、チャット GPT を使いますとね、例えば聖書に書かれていることをごく簡単にまとめてくださいとかね、クリスチャンと言われる人々はどんな風にしてイエス・キリストを信じるんですかとかを聞くじゃないですか。行き届いた説明が出てくるんですよ。本当に。すごいですよ。だから、情報としての説明を聞く、あるいは読むっていうことはできるわけです。でもね、そういう話じゃないでしょ。皆さんの友人や知人やご家族の方々っていうのは、あなたの話を聞きたいんです。あなたという人が、なんでクリスチャンやってるのかということを聞きたい。わけですよね。で、このね、正しい柔和な心で恐れつつっていうことについて、エクササイズっていうその本の第3巻の中にですね、この著者がこう書いてるんですよ。それちょっと紹介したいと思います。で、どのようにして、私たちの希望の理由を柔和な心で恐れつつ伝えることができるのでしょうか。それは、私たちの物語を話すことによってです。それはあなた自身の物語であり、 あなたがどのようにしてイエスの大きな物語に気づくようになり、あなたの人生がその物語の中にどのように書かれていったか、そして今やイエスの物語があなたの物語ともなっていることを伝えるのです。それが柔和な心で伝える方法です。恐れつつ伝える方法とは、人々が興味を持った時だけ説明することです。タイミングが重要です。柔和に伝えることに加えて、私たちは忍耐強くなくてはなりません。イエスは弟子たちにお伝えになりました。私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。でダラス・ウィラードはある時この聖句を引用して、蛇が誰かを追いかけるのを見たことがあるかい、私はいいえと答えました。ダラスは言いました。蛇の知恵とは、誰かが蛇のところに来るまで待っていることだよ、ね、あ、なるほどなと。もちろん私たちは誰かのことを殺そうとしたり噛みつこうとしているのではありません。だからこそイエスは鳩のように無害でありなさいと付け加えておられます。鳩は捕まえようとすれば捕まえることができるほど無害です。鳩は平和のシンボルでさえあります。私たちが蛇の賢さと鳩の優しさを結びつけるとき、私たちはキリスト教を伝道する正しいアプローチを見つけることができます。牧師ですから、押し付けがましくなる可能性があるわけですよ。でそういう、こう雰囲気をね、醸し出してるかもしれない。だからこう、私が牧師だと知った途端にちょっとこう引くっていう人たちを何人か私は見てきましたね。だからね、ある牧師は外にいる時には絶対に誰々先生と言ってはいけません、誰々さんと言いなさいと、こう、ね、言ってる。私はそこまで言いませんけども、できるだけその牧師らしくなくですね、それも上手にしないといけないんですけども、そんな気持ちで言いますよ。警戒させないね。だからその待っておいて、そのもう早く伝えたい伝えたいとこうならずに、待っておいて、もうその関心を持ってくれてるなっていう時に初めてね、カッとこう行くというね。でそれが蛇のように賢くっていうこと、タイミングが大事だというわけですよね。だから以前はもう最初から、私はクリスチャンなんですよとね、いうことが良いこととされていて、もちろんそれは良いことなんです、良いことなんですけども、でも場合によってはあえてそれを隠しておいて、そのあなたという人格に魅力を感じた人が、どうしたらそんなに大なのにニコニコされてるんですかって聞いてきた時がね、タイミングなんです。いや、それはですね、ということで先ほどのようなさりげなく、あ、そうだったんですか、クリスチャンとは知らなかった、あ、そういえば私の友人でクリスチャンの人が誰々さんという人がいましたね、なんてね、いうことがなるかもしれない。ですから最初から話す場合がいい、そういう場合もありますし、また待っておいて、ね、あるいは最初からアンテナ張っておいて、けれどもあえてこのキリスト教のことは話さない、だけどもこのその時だなとなったら話すというような、でそういうそのタイミングを含めて、伝道したいというその思いをかきたててくださるとともに、この時だよって導いてくださる、その両方が、それは私たちの人間の知恵というよりも聖霊によってということです。聖霊はそうさせてくださるっていうんですよね。でその時に、先ほどちらっと最後に申し上げますって言った、その御霊の実の9番目の自制、セルフコントロール、つまり自分で自分をコントロールする、いや御霊によって制御させていただいて、ね、もう今伝えたいなっていうことをぐーっと抑えさせていただいたり、あ、言えるかな、ちょっと怖いなと思いながらも、聖霊によってそれを語らせていただいたりというような、自分自身の思いを超えた御霊の導きに信頼していく、そういうことだと思いますね。でそのための鍵はやっぱり 明け渡すという、自分自身の鍵を、自分の人生のこの鍵をですね、それをイエス様に明け渡して、主よあなたの願っておられる通りにしてください、だって私はあなたのものですから、というそこに徹していくという、そのこと以外にはないということをもう一度教えられます。まとめております。今日この前回についてこの聖霊は何をしてくださるかということを見ました。この御霊の実のこの後半、そして御霊は伝道させてくださるということ、そして御霊は導いてくださるということを見ました。どうぞ私たちの現実の生活にそれを当てはめさせていただいて、ご一緒にまた心を合わせ祈りつつ歩み出していきたい、そうですね、お祈りいたしましょう。それでは今御前に静まって、今日の御言葉を通して主が今あなたに語っていきなさること、それをお聞きして応答する時をお伝えと思います。しばらく静まりましょう。お祈りいたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。ハレルヤ。主を感謝します。私たちをあなたはただ恵みによってお選びくださり、こうして主よあなたを信じる者、またあなたを求める者、あなたを礼拝する者としてくださっていることをもう一度心から感謝します。その選びに目的があること、あなたは私たちを任命なさり、使わし、そして宮礼の実、伝道の実を結べるようにと導いてくださることを覚えてありがとうございます。私たちの力では決して結ぶことのできない御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制という、その実をどうぞ主が結ばせてください。そのことを通してイエス様を伝えることができますように、キリストの香りを放つことができますように、あなたの導きにどうぞ従っていくことができますよう、私たちを励まし、変えてみてください。ありがとうございます。この1週間を見てにおいたねし、主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。